まあラジオ、特にはネットラジオなんてもんはまあ続かない。やってみたはいいけれども、何にも喋ることがなくて、まあだいたい5、6回、まあ下手したら1、2回やってまあ終わりかなみたいな感じが、まあほとんどのネットラジオかなっていう感じはしますけれども、まあそんな中ですね、まあなんだろう、一部のバカたちはですね、まあ喋っても喋り足りないらしくて、あのおバカさんですからね、もう普通の人ならもうやめるようなとこでも、いやいやまだ足りないという感じで喋り続けているうちに100回と行くらしいですけれども、まあ僕はね非常に頭がいいので、あのすぐに喋り飽きてしまったんですよ。もうね、あのネットラジオなんてこんなもんか、まああと1回2回ぐらい更新してもいいかなっていう感じで更新し続けているうちに100回ですねやったぜ、僕もバカの仲間入りだ。いやー、100回、実感は全くないですね。あ、そんなに更新したのみたいな感じはしますけれども、そうか、100回か。100回ってことは365÷7 で52、1年ちゃんと更新続ければ52ってことは、まあ2年前後ぐらいやってないと、毎週更新し続けて2年近くやってないと、まあできませんと、100回いきませんと。でこのラジオはおととしの12月、もうちょっといつ始めたかもう忘れましたけれどもね、に始まりまして、1年2年とやったのかな。100回いったってことは、今が5月ですから、2年と半年ぐらいかな。まあどうでもいいじゃんそんなこと。まあとにかく100回いったよっていうお話ですよ。おめでとう、僕頑張ったね、僕。ということで、100回目のタイトルコールどうぞ。
ストレイテ宇宙制服ラジオ。
はい、ということでバイキンタンでございます。今回は100回目でございます。3桁だぜ。まあ100回、いざ来るとね、なんか100回だからなんか特別なことしようってまあ思ったり思わなかったりはしていたんですけれども、まあいざ100回が近づいてくると、もうなんだろう、なんかそんなすげえこととか思いつかねえな、いっか適当でみたいなね、まあ適当じゃないですけれどもね、みたいな感じで、まあまあ若干無難な、感じはしますけれども、まあ振り返りという感じでございますね。61回から、99回までを振り返っていきたいと思います。ただ、今回は100回目でございますので、今までの振り返りのように、ただネットに書いてあることをあのバーって読んで、あーこれ覚えてるとかね、あーこんなことやったっけなーとかね、それで終わらすのではなくてですね、まあ、あーやっったなこんなことっていうね、だいたい振り返りしてるときって、こんなことやったっけみたいなことが多いんですよ、言葉としてね。だから逆に今の時点でじゃあどんなことをやったのを覚えてるかっていうのを、取り上げましてですね、でそれを流していこうと。まあ短い時間なので、あの途中で終わっちゃいますけれども、まあそれを流して、ああこんなことやってたねというのを一緒に浸っていこうかなと。まあこれを100回の、まあ、まあ企画っていうかね、まあそういう回にしていこうかなと思います。 ですね、ではでは若い順からいきますか。ね、今のところ何をやったかって聞かれたら、まあ4つ覚えてるんですよ。4つその話したこと、まあコーナーは、毎回 2,3 コーナーやってますけれども、この回のこの、この回のこのコーナーのなら何話したか覚えてるよっていうのが4つあるんですよ。それをどうしようかな。じゃあまあ若い順に行きますか。若い順に、あの回が若い順に行きましょう。それではまずですね、第85回85弾よりどうぞ。
教えて BKT。
このコーナーは宇宙、教えてグーの中にある質問に対して答
える。はい、ということでですね、この回はまあピーヨンを作ったんですよ。確かその前のコーナーかなんかで、あ、じゃない、このコ、今回はこのなんか何個かのピーヨンを流しますっていう、なんかピーヨン作りてえなっていう、なんか不適切な発言があった時にそれを被せられるようにピーヨンをつけるっていう、作ろうっていう回だったんですよ。で、こんなものを作ったので今回はこのピーヨンを使うようなトークをしていこうっていう感じでトークしていったんですよ。だからわざわざちょっと卑猥なテーマとか選んでみて、で卑猥な言葉には全部ピーヨンつけていくっていうような感じですかね。まあピーヨンなんだっけな、まあ聞いていただけたらいいんですけれども、なんかいろいろあったんで、新橋またね、出せたらいいなとは思いますけれどもね。はい、それでは続きをどうぞ。
風俗に行こうっていう人がいないかな。なんかその行ったことがある人っていうのは本当に周りにいますけれども、僕なんで誘われないんだろう。人気ないのかな。いや、でも誘われたら結構引くかもしれない。マジでって思うかもしれない。なんか経験として一回ぐらい行ってみたいなと思うんですけれども、まあやっぱり女の人とお酒飲んで金取られるってどういうことっていう風に未だに思っちゃいますね。あとね、僕は基本的にちょっと人見知りの毛があるので、そんなね、こっちが気を使っちゃいますよ。知らない人だなんて、知らない人と喋りながらお酒を飲むなんてもうダメですよ。ダメだ、なんか喋らないといけないのかなってなっちゃってダメですね。僕はもう行けなさそうです。でもどうなんだろう、やっぱりあの人たちも一応プロなんだからすごく話し上手なのかな。僕みたいな人なんか決して珍しいとは思わないんですけれども、だからいや、どうなんだろう、相手が黙ったら、男の方が黙ったら、そのキャバ嬢っていう人たちは一体何をしてくれるんだろうね。そういう意味で行ってみたいですね。行きたくねえなー。まあ今回はですね、質問はセクキャバということでですね、見せられないよじゃないですよ、見せられないよじゃなくて、あのセクシーの方ですね。セクシーキャバクラだそうです。まあてっきり僕見せられないよの方だと思ってたんですけれども、ということでですね、あの見せられないよじゃない以上ですね、本番はなしということで、本番っていうか、
よろしく、
まあ、無理なわけですよ。
よろしく、
まあ、無理で、でも一応、キャバクラ、お触り OK なキャバクラだそうです。お酒を飲みながら女性と飲んで、で、お触り OK。お触り OK って最高じゃね？よくね？でも、キャバクラって、仕切りがないでしょ？普通に椅子があって机があってみたいな感じじゃないですか。それで触ってるんですよね。僕はもうダメです。恥ずかしいです。仕切りを、いや、仕切りっていうか個室を用意してくださいっていう感じなんですけれどもね。あ、でも個室を用意したらもう絶対もう、
よろしく
しちゃいますよね。でも、
よろしく
できなくてお触りだけって結構生殺しな感じしますよね。だから行きたくなるのかな。なんかこの後どうみたいな、なんかもうほんとテレク的な感じになっちゃいますけれども、なんか静かになるとこ行かねみたいな、やかましいわって話ですけれどもね。でもお触り OK か、
え、それってあれですか、
新橋
触っていいんですか、
新橋
触っていいなら僕行くかもしれませんね。僕この番組的にはね、あのパンツが見たいパンツが見たいって言ってますけれども、あの実はね、
新橋
か
ドゥリエ
かで言うと
新橋
派なんですよね。そうなんですよ、どうでもいい告白でしたね。はい、そうなんですよ。だからね、
新橋
触れるなら行ってもいいかな、
ドゥリエ
どうでもいいかな、
ドゥリエ
ちゃうとだってもう
よろしく
したくなるじゃないですか。女性の方どうなんですかね、あの
ドゥリエ
をね、あのまあ、言ってしまえばあの洞窟を
ついに出た、全米が注目、反抗期の少年の心のような鏡、ガラスの球体絶賛発売中。
マイキンフリートーク、フリートークです。はい、ということで今回は何をお話しするかというと、ねえねえ、理科ちゃんと勉強してる？
え、理科ちゃんと勉強してんの？理科ちゃんと勉強してんの？ふ
ー、ということで、理科の勉強をしていきたいと思います。はい、まあぼちぼち、
これは、第87弾よりですね、中学校の理科、高校受験の、高校受験で出てきそうな問題、理科の問題を、10問解いていこう、これで、いつもなんかつまんねえ話をしている、このラジオですけれども、たまには役立つことしようとね、いう感じで、どんだけ僕が理科に強いかっていうことをアピールしようっていう、名目ですけれども、ただ、理科の問題を、答えていくことで、ボケ倒していくっていうのが今回のテーマでしたね、この回、この、バイキンフリートークのね。まあ、ボケ倒してね、このボケ倒しから何かスイッチが入ってね、歴史は動いたと、あれが出てきましたね、株式会社バイキンだね、
ちょうどいいんだよ、うん、ということでね、そういうラジオ的な、事情はともかくですね、早速、理科3年間の復習という問題をひたすら解いていこうと思います。では1番、寒い日に息が白くなるのはなぜですか？寒い日に息が白くなるのはゴジラごっこをするためです。2番、電熱線に流れる電流の大きさを測る、ただし電流の大きさが予測できない。1、マイナス端子は50mA、500mA、5A のどれにつなげばよいか。5A。2、その理由を述べよ。とりあえずすんげー電流が大きかったら 50mA って50mA までしか測れないだろ。すんげーでかい電流だったらどうすんだよ。爆発しちゃうぞ。 5A にしとけよ。とりあえず潰れねえから。何、とりあえずさ、だから野球で言ったらさ、時速50キロぐらいの球を受けるぐらいの勢いでさ、いきなりさ、なんか大リーガーのピッチャーのさ、160キロとか出されたら受け取れねえだろ。でも160キロの球を受け取る気でいて、50キロの球が来たら受け取れるだろ。そういうことだよ。3番、コイルに棒磁石を近づけると誘導電流が流れた。この誘導電流の大きさを大きくする方法を2つ述べよう。コイルってあるでしょ、ポケモンのコイルでしょ、ポケモンのコイルに棒磁石を近づけると誘導電流、誘導電流、レベルを上げる、コイルのレベルを上げる、進化させる、この2つだ。4番、炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの性質の違いを2つ次の言葉に続くように述べよう。1、炭酸ナトリウムは炭酸水素ナトリウムに比べて水素という言葉がない。2、炭酸ナトリウムは 炭酸水素ナトリウムに比べて文字数が長い。うん。5番、硫黄と鉄を化合させる実験でガスバーナーで加熱した後、加熱をやめても反応が続くのはなぜか。余熱じゃね。6番、太陽の南中高度が季節によって変化するのはなぜか。南中ってなんだろう、大阪南中学校のことかな。太陽の大阪南中学校の高度、成績のことかな、が季節によって変化する。そうだな、やっぱり春は緊張感があるけれども、夏でちょっと夏休みで出られちゃって、秋でね勉強も難しくなって、やっぱり成績下がっちゃうんじゃないかな。で冬は寒いからいっぱい寝ちゃおうみたいな。7番、月を地球から観測した場合、常に同じ面しか観測できない。これはなぜか。月は裏側って見えないんですよね。当たり前じゃないですか。だって裏側には月星人が住んでるんですから。8番、食物連鎖で植物が生産者と呼ばれるのはなぜか。これ知ってる。これガチで知ってる。植物が生産者と呼ばれるのは、植物がそういう工場で働いているからです。生産っていう工場で、だから生産者。知ってるよ。全国植物生産者連盟っていうのがあるの。全植連みたいな。9番、原数分裂とは何か説明せよ。原数は減る数、分裂は分裂でしょ。だから分裂っていうのはあれでしょ、なんかポケットを叩いたらビスケットが2つみたいなことでしょ。でもポケットを叩いても、分裂はするけど数は減る。これいかに哲学じゃね。哲学だよ。分かれてるのに数は減ってるんだよ。哲学だよこれは。うん。10番、速さが5倍になると運動エネルギーは何倍になるか。
新発売、これから育てていこう、君の冷蔵庫カウンセラー、ひねく冷蔵庫。君はまだ本当のひねく冷蔵庫を知らない。
バイキンフリートーク。フリートークです。へい。今回はですね、続きまして、今回というかこの回は、ツイッターにあるですね、なんだっけ、診断メーカーをいろいろやっていこうみたいな感じのバイキンフリートークでしたね。懐かしいな。で、なんかいろいろ、なんか自分の、いろいろやっていくのを通して、診断メーカーをやっていくのを通して、あ、僕の人生ってめちゃめちゃ間違ってたんだっていうことに最終的に気づくっていう回でしたね。なんだっけな。まあ、そのうち出てきますけれども、語尾が、何々でガンス、一人称がオレッジだったかな。で、中二的な、肩書きが、風の奇跡だっけ？なんか風の奇跡かなんかで、なんか、俺っちは風の奇跡、バイキンタンでガンス、みたいな感じのオチだった気がしますね。まあ、詳しくはまた、本当の92回を聞いていただけたらと思います。
なんか診断します、みたいな。あなたの10年後は、家庭を築いていて、子供が2人いて、みたいな、奥さんの名前は何々で、みたいな、感じのことを勝手につぶえて、診断してくるんですよ。で、それはその診断っていうのは、その真剣な診断じゃなくて、まあちょっと、おふざけみたいな、診断が、まあ割と多いんですけど、まあそういう診断メーカーっていうものが、この世にあるんですよ。で、今回はその診断メーカーに、いろいろな診断メーカーあるんですけど、いろいろなテーマに基づいてその診断する、テーマがあるんですけれども、そのテーマにことごとくバイキンタンっていう名前を入れてって、どういう結果になるかっていうものを、調べていこうかなと思います。はい、ということで早速いってみましょう。まずはあなたの本当の名前を調べたからいきます。あなたの本当の、名前を調べたですね、結果、バイキンタンの本当の名前は上山若です。 女？次、あなたとキスできる権利を1円オークションに出品してみた。結果発表、7万円で落札されました。落札者30代男性。異性から見たあなたの印象を調べた。異性から見たバイキンタンの印象、1怖い、2小便臭い、3自由奔放。怖いですね。小便臭いがね、一番聞き捨てならないですね。おいちょっと待てよっつって、おいマジでちゃんと毎日お風呂入ってるぜ、でも臭いのかな。キャッチコピッター、バイキンタンのキャッチコピー、希望に満ちた嘘臭い優しさ、お前がナンバーワンだバイキンタンです。僕嘘臭いですか、まだ臭いって言われちゃった、小便臭いの次嘘臭いって言われちゃった。あーそうか、希望に満ちた嘘臭い優しさ、でも優しいんだね、でも嘘臭いんだね、困ったな。あなたの名前の意味を調べた。バイキンタン、意味、1ツンデレナ、2迷惑でしかない、3お荷物。ツンデレ、ツンデレか、でもツンデレかどうかわからないけど、ツンっていうかちょっとなんか意地悪したいなっていうところは確かにあるかもしれないな。そういうデレられる人にはね、デレられる人にはちょっとその意地悪したいなっていう、気持ちは正直あるんで、ツンデレはちょっと当たってるかもしれない。でも迷惑でしかないとお荷物は完全にもう罵詈雑言です。次、あなたが生まれてきた理由っていうのを調べてみました。バイキンタンが生まれてきた理由はこの世の悪を懲らしめるためです。あれおかしくね、なんか、あれ、そうですか、はあ、はあ、あなたの声優は誰った。バイキンタン役に声を当てるのは宮村優子です。あのエヴァンゲリオンのアスカです。アスカの声と僕の声は一緒です。あなたに中二異名がついた。中二っぽい、異名をつけます。バイキンタンは風の奇跡です。俺は風の奇跡バイキンタンみたいなことですよ。来世を調べた。バイキンタンはいつも病弱で推理力抜群の大工です。僕の来世は、いつも病弱で推理力抜群の大工ということですね。大工なのに病弱なんですね。で頭いいんだ。そうかそうか、まあいいや、頭いいからいいや。あなたにこの3つが揃えば人生変わるった。バイキンタンは筋肉、孤独、憎しみの3つが揃えば人生が変わります。筋肉、筋肉な、そうだな、なんかどうでもいいですけれども、日本人っていうのは筋肉をつけると体が硬くなるそうですよ。そういう体質だそうです。 DNA だそうです。孤独か、孤独、憎しみは確かにないな。孤独、孤独は好んで孤独になってるところは、でも孤独じゃないかな。なんやかんや孤独じゃねえな。一人称と語尾を決めるった。一人称と語尾か、このラジオに関わるな。バイキンタンさんは自分をオレッチと呼び、語尾にガンスをつけて喋ります。わかりました。じゃあ今回はオレッチとガンスで通すでガンス。人生最後の〇〇〇った。バイキンタンは茶髪ゆるまきの甘えたで爆乳な岸愛の二の上司と会社で挿入まで、あと一歩ってとこまでして息絶えます。惜しいな、あと一歩で、
寝たな、アンパンマン。暗い。
まんじゅう爆弾。
おら、おら、おら。アンパンマンのお腹ブレイカー。まんじゅうマン、
よろしく。じゃあ
新コーナー、その時歴史は動いた。はい、新コーナーでございます。このコーナー最後でございますけれども、95段より、その時歴史は動いた、初めての時でしたね。まあ割と最近でございます。まあ、先ほども言いましたけれども、87段の時に、理科の問題をひたすら解いていって、そこでボケ倒すっていうのが、ボケ倒すっていうことをやったことによって、僕の中の何かが目覚めてしまって、あ、ボケ倒すって結構面白いなと思って、で、なんかひたすらボケ倒すっていう、いうなコーナーを作ろうということで、まあ歴史は動いたと、株式会社バイキン団ができたという感じでございますね。まあそれまではね、なんかを紹介してそれにコメントをつけていくっていうタイプだったんですけれども、最近になってね、自分でもうネタを作るっていうか、ボケるっていうことを覚えましたね。まあクレイジーなチャイニーズがどうたらこうたらみたいなの言ってますけれども、まあ僕的にはすごく充実したトークでしたね、この回は。伝えていこうかなと思います。はい、ということで今回の歴史的事件はカノッサの屈辱。カノッサの屈辱は、ローマ教廷教皇ダメだ、ほんと僕歴史苦手なんで、ローマ教皇グレゴリウス7世と、対立していた神聖ローマ皇帝、ハインリヒ4世が1077年1月25日から3日間教皇による破門の解除を願って北イタリアのカノッサ城に、赴いて許しを願ったことを言うというふうにウィキペディアに書いてあるんですけれども、なんで謝ったのかと、これ要は謝ったってことなんですよ。すんませんしたーつって、なんで謝ったのかなというのを考えていこうかなと思います。ですね、どっちが謝ったんでしょうね。まずハインリヒ4世が謝った。ハインリヒ4世はなんで謝ったんでしょうね。グレゴリウス7世に謝ったのかな。謝った、この時代で謝るってどういうこと。謝るっつったら、あのね、最近、なんか謝る、教皇でしょ、教皇で偉い人でしょ、偉い人が謝るってどんなこと謝る。あの、なんか、あったんですよ、良くないことが。どんな良くないことだろう。なんか、ハインリヒ4世は教皇なんですけどね、なんだろうな、あのパーティーを開いたわけですよ。で、パーティーの中に出てきた食べ物の中に餃子があったんですよ。で、餃子の中に、これは極東の中国という国から取り寄せました餃子でございますみたいな感じで、まあ遠くから来た珍味、遠くの国から輸入してきた珍味みたいな感じで、なんかおおう、チャイニーズ餃子みたいな感じで、多分パーティーの食事として出したんですよ。でもその餃子、チャイニーズ餃子の中にちょっとチャイニーズ餃子の取り寄せたところが悪かったんでしょうね。もうチャイニーズ餃子取り寄せればいいやっていう考えになってしまったので、あんまりちょっと良くないところから輸入してしまったので、チャイニーズ餃子の中に段ボールが入っていたわけですよ。で、おう、チャイニーズフードクレイジー、段ボールがインしてるよっつって、餃子の中にっつっていう風になったんですよ。で、ハインリヒ4世、お前どういうことだよっつって、お前俺様のことを舐めてんのかっつって、餃子、段ボール入りの餃子を俺に食わすのかみたいな、俺はヤギじゃねえぞっていう風になって、いや、ちょっと待ってくださいっつって、クレイジーなチャイニーズが餃子の中に段ボールをインしやがったんですよっつって、
いや、で、あのグレゴリウス、7世はでも、いや、お前が頼んだんだろう、このクレイジーチャイニーズフードを頼んだのはお前だろっつって、お前マジどうしてくれんだよっつって、で、いやマジ本当にすいませんでしたっつっていう風に言ったんですよ。パーティーの場で言ったんですけれども、いやグレゴリウス何世、いや俺はマジで許さねえぞっつって、俺一旦家帰って、このクレイジーチャイニーズフードをトイレで吐いてくるから、カノスタジオにあるトイレで、だから一旦ちょっと体調悪くなっちゃったし帰るから、後日ちゃんと正式に謝れよな、よろしくちゃん。
はい、ということでエンディングでございます。まあ今の時点で一体何分経ったのかは分かりませんけども、いやいや、何が言いたいかっていうとですね、最初がね、だいたい20分弱ぐらい、15分からまあ20分弱15から19分ぐらい喋ったらいいかねっていう感じで、考えていたんですけれども、気がついたら、20分を超え、25分を超え、30分を超え、下手したら35分も超えるっていうね、最初に比べたら倍近く喋っておるなという感じですね。なんかなんだろうな、今になってばまたあれぐらいの時間に戻したいな、15分ぐらい19分ぐらい、の時間に戻して、それだともう全然負担じゃないんですよ。もう15分とかだったらワンコーナーでね、もうひたすら15分ね、もう同じ何かの何かをテーマにして、のんまっずっと15分10から20分ぐらいずっと同じこと喋ってるっていうことは、できるんですけれども、どうだろうね、まあね、なんか今さら戻したら、なんだろうな、僕もなんか物足りないなって思うかもしれませんね。聞いてる人も、ああもう終わりなんだって思うかもしれませんけれども、まあ僕も、ああなんだもう終わりかっていう感じで、まあ楽なんですけれども、拍子抜けするところはありますね。まあそれでも10回ぐらい続いたら、まあそれが自然になるんでしょうけれどもね、まあまあ引き続き30分前後ぐらいを目標にして、これからも続けていきたいなと思いやす。まあまあそんな感じで、まあこれが宇宙制服ラジオ100回でございました。僕の喋っている時間は今回は非常に短くて非常に楽でしたね。そうだな、本当に楽な時間、10分15分20分ずっと喋ってるっていうのはしんどいと思いますね。本当に楽な時間で多分5分ぐらいなんですよ。5分ぐらいでだと、その何にも考えずに喋ってバーって全く間を空けずに喋れるのがだいたい5分から10分っていうところですかね。それが楽、それ以上はちょっとしんどいかなっていう、しんどいっていうか喋れるけど口が疲れてくるって意味でしんどいっていう感じですかね。だんだん喉渇いてきちゃったとかね、10分ぐらいなら難なく喋れるっていう感じですかね。はい、まあそんな感じでですね、まあこれからも、よろしくお願いしますという感じで、第100回は終わりたいと思います。それでは、また101回でお会いしましょう。それでは皆様、バイバイキーン。